年末年始の忙しい時期でした。売り場で商品棚の整理をしていると、かなちゃんね、と5歳くらいの小さな女の子に声をかけられました。周りには自分とその女の子しかいなかったので、自分に話しかけているのだな、と思ったのですが、面識のある女の子ではありませんでした。特に前置きもなく、唐突に話しかけてきたので、どうして良いのかわからず、ただ無言で彼女が言うことを聞くだけとなりました。かなちゃんね、上には行かないの。と、その女の子は言いました。お父さんとね、お母さんはね、上に行っちゃったんだけど、かなちゃんはね、行かないの。うちのお店は、ワンフロアなので、上の階と変わりません。一応ビルのテナントなので、お店の外に出れば、上の階の別のお店に行くことはできます。そういうことなのかな、と思いつつ、それをわざわざ伝えてくる意味もわからなかったので、つい、ふーんと、そっけない返事をしてしまいました。すると、そのかなちゃんは、スタスタと走って去っていきました。すぐ後、そんなことがあったんだよ、とお店の人に言ったら、その女の子、本当にこのお店にいますよね、と言うんです。確かに、一人だけお店に置いておくには、幼すぎるような気持ちました。そして、思ったんです。上に行ったというのは、上の階という意味ではなく、上の世界という意味なのでは。お父さんとお母さんは、上の世界へと旅立った。でも、かなちゃんは行かない。そう考えると、少し意味深に聞こえます。まあ、結局のところ、かなちゃんと呼ばれている女の子は、実際にお店にいて、かなちゃんを、かなちゃんと呼ぶ、若い夫婦も確認できましたので、何もおかしなことはなかったんですけどね。でもですね、そもそもなぜかなちゃんは私に話しかけてきたのでしょうか。実際にお店にいたかなちゃんと、私に話しかけてきたかなちゃんの印象が少し違っていて、本当にその子だったのか、確信が持てないんですよね。またお会いしましたね。夕闇堂の根岸です。僕のヒーローアカデミアといえば、累計発行部数2500万部を超える大ヒット漫画ですよね。堀越康平さんが週刊少年ジャンプで連載しているヒーロー漫画作品です。テレビアニメも4期が放送され、映画ヒーローズライジングの影響もあって、さらに発行部数を伸ばしていくことと思います。以前お話ししたこともあるんですけど、初版100万部が少年ジャンプの柱の条件でした。編集長は3本は必要と言っていましたが、1本目はワンピースが担っています。そして、最近初版100万部を超えた作品といえば、鬼滅の刃ですね。2本目の柱です。そして、すでに柱候補になっていた作品として、最も有力だった作品は、まあ、配給なんですけど、この僕のヒーローアカデミアも有力候補ですよね。ちなみにヒロアカが65万部ぐらいで、配給は70万部ぐらいだったと思います。最新刊が25巻で2500万部を超えているってことを考えると、1巻あたり100万部を超えてはいますので、今まで購入した人が最新刊を初版で手に入れようとすれば、初版100万部は必要なんですけど、そうはいかないってことですよね。関数が増えてくると、新規の人はなかなか手が出しにくいんですけど、配給も新シリーズに入り、新たなファン層の獲得を狙っていってますし、ヒロアカは今期のアニメと映画で盛り上げていってます。どちらかが3本目の柱になるのも近いかもしれませんね。もちろん4本以上あってもいいわけですからね。集英社には、ワンパンマンやゼットマンといった、一定以上の人気を持つヒーロー漫画が揃っていますよね。DC コミックスのジャスティスリーグみたいなものが実現できたら面白いですよね。アベンジャーズではなくジャスティスリーグなのは Z マンがなんとなく DC っぽいのでそう言いましたけど、アベンジャーズでもいいです。まあ2番戦時になっちゃいますけどね。いや、そもそもヒロアカとか Z マンとかが、少し前にみんなが勇者になりたいという思いを根底に持っていると言ったんですが、それは英雄という意味ですから、ヒーローという意味でもありますよね。個人的にはヒーローというと、やっぱり特撮のイメージが強いんですけど、最近はアニメやコミックスも多いですよね。アメリカンコミックス、DC とか、マーベルとかですね。アメコミというと、ヒーローのイメージがありますよね。ミュータントのイメージも結構強いですけどね。あと、やたら忍者出てきますよね。忍者の登場作品って、実は日本よりアメリカの方が多いんじゃないかな。気のせいですかね。正直、ヒロアカとか、日本のヒーローコミックスの流行り、というか、ヒロアカのきっかけは、実写映画、アベンジャーズが流行った影響ですよね。アベンジャーズが2012年に対し、ヒロアカの連載開始は2014年ですからね。堀越さんも強く影響を受けていると思います。本人もどこかで言っていた気がします。これで影響なんて受けてない。オリジナルです。と言ったら、どこかの大陸の人みたいになっちゃいますよね。ところで、マーベルって、マーベルでいいんですよね。マーブルですか？マーブルって言ってた時もあったと思うんですけど、カプンコがマーブルって言ってた気もしますけど、これって表現の仕方の違いだけで、どっちも正解なんですかね？それとも、ファイアーエンブレムって言ったら、ファイアーエムブレムだからっていう感じに近いですかね？まあ正直言ってどうでもいいことですね。ちなみに私はファミコンのカセットっていう人にいつも心の中でカートリッジだけどねってつぶやいてますけどね。カセットっていうのは小さな箱という意味が語源らしいです。なのでカセット自体は意味合いとしてカートリッジを含むものと言えなくもありません。同じような用途で使われることが多い言葉ですからね。ただ信じられないことにPS のカセットなんていう人もいますからね。これを肯定することはできないですよ。CD のカセットとか DVD のカセットなんて言っちゃう人もいますしね。というか、カセットの市民権が強すぎですよね。多分、配置するとか設置するという意味のセットと語呂が近いってところがイメージと結びつきやすくて使いやすいんだと思うんですよね。まあ知りませんけどね。前置きが長すぎますね。あ、前置きですよ、まだ。今回、ヒーロー漫画の話をしようと思ったんですよ。今見直されるべきヒーロー漫画の考察と題しまして、強く推したいヒーロー漫画を持ってきました。聞いたことあるかな？一応テレビアニメ化もしてるんですよ。こちらです。パーマン。パーマンは藤子 F 不二雄氏によるヒーロー漫画です。冴えない小学生、諏訪光雄がある日、スーパーマンを名乗る宇宙人に、そのスーパーマンの能力を得ることができる、マスク、マント、バッジをもらい、スーパーマン候補、パーマンになるというお話です。スーパーマンに少し足りないから、パーマンです。まあ、スーパーマンは、DC コミックスのスーパーマンと被るので、スーパーマンイコール超人で、超人イコール鳥の人と書いて超人となり、バードマンと改名されてますけどね。スーパーマンは世界一有名なヒーローですからね。そういえば、バードマンって映画もありましたよね。バードマン、あるいは無知がもたらす予期せぬ奇跡はアカデミー賞受賞作品でしたね。見たことある方も多いと思いますけど、持ち目の人気俳優が奮起して心が壊れる話ですね。昔自分で演じた人気のあるキャラクターにずっと頭の中で話しかけられているっていうところからお話が始まりますからね。結局バードマンが消えることはなかったですし、商業としてではなく表現者として仕事をしている人、していた人、したいと思っている人にはひどく心がきしむ作品ですよね。うまくワンカット風につなげていたりとか、高度な技術を必要とする演出方法も話題になりました。そしてそれにより現実と空想の世界が曖昧になっていて、最終的な結末も意味深となっています。付き人である娘のサムがある程度回復してはいるものの、薬物依存症であるという設定もそうですね。どこまでが本当なのか 最終的な結末がわからないようになっているんですよね。途中、主人公のリーガンがサムの吸っていたマリファナの吸い殻に火をつけて吸うシーンがあるんですよね。もともと不思議な力を持っているとも取れるシーンも、そういう風にリーガンが思っているだけの、いわゆる精神的な病だとするなら、このマリファナ以降のシーンで、あからさまに現実離れした能力を見せるシーンも、ただの空想としての映画的演出ではなく、頭の中だけでですが、実際にリーガンが体験したものとも取れますよね。ということは、表現されていない部分の現実を想像すると、正反対の結末も見えてくるんですよね。昔、バードマンというヒーローの役をやっていた役者の話で、そのバードマンをやっていた役者、主人公ですね、の役を昔、バットマンをやっていたマイケル・キートンがやるという結構思い切った配役でした。劇場の裏側的なシーンが多いので、演劇とかが好きな人とか、かじったことがある方は、そんなところも楽しめると思いますね。でも、なんで芝居の世界の裏側を表現するとき、大体人間関係が正されているんですかね。そういうイメージなんですかね。まあ、全然、パーマンと関係ないですけどね。そういえば、パーマンって、実写化してないですよね。ファミコンでゲーム化されるほどの人気があるにもかかわらず、ここ最近トンと聞かなくなりましたよね。ドラえもんに人気があるのはわかります。それは CG 映画にもなりますよ。実写化はまあ、なかなか難しいとは思いますが、忍者ハットリくんも実は実写化してますよね。香取慎吾さんで。これについては色々と意見もあるとは思うんですけどね。怪物くんも実写化してますよね。大野くんで。これもいろいろと意見があるとは思いますけど、どちらも人気アイドルグループのメンバーによる実写化でとても話題になりました。くしくも両方とも藤子不二雄 A ですね。なんか時間がなくなったので、パーマンの話はまた今度にしますね。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。